光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます。天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご遺教、地獄の底に落ちてみて不器用のありがたさがしみじみとわかりますな。人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我がものにしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日拝礼。こうして2月の13日金光大臣様にお礼を申し上げる日を、そもそもに元気にお迎えでき、朝のお礼のご記念をいただくことができまして大変ありがたいことですね。今年は開教80年ということで、そのお年柄を大切にしたいということで、皆さんにご新米をお下げするときにも必ず開教80年ということを書き添えさせていただいております。そういう大切な節々ですね。で、開教ということについては言うまでもないことですが、金光教の中だけでなくて社会的な存在として、具体的に言うと岡山県知事の認可を得るという、そういうことがありますね。今は統一教会の解散命令というのがこう出るというような話になっておりますが、宗教団体も国の一つの、そういう、存在する団体としてですね、国からやっぱりこう認められなければいけないということがあるわけですね。でそこが80年前に、元島教会は岡山県知事から認可を受けたという、そういう意味においては大切な節の年だというね。そしてその教会がですね、そういう認可を得るまでの段階という、その中身ができてきたということが、また大切なことなんですね。それを忘れてはいけないと。それがいつも言いますように、昭和8年から始まって、初代が初めてこの豊島のうちに、足を踏み入れさせていただいてですね、源平合戦のその墓場みたいなところですね、この豊島は。そこに足を踏み込ませていただいて、ここに決めなさいと神様から言葉をいただいて、ここに、住ましていただくようになった、ね。九州の佐賀出身で長崎の生まれで、大阪で、旅館屋をして天王寺教会に引き寄せていただいて、そこで修行した知人にとってみたら全く未知のところですね。ただご本部に近いということはありますけどね、自分がそんなところに来るとは夢にも思ってなかったと思うんですが、これも神様の働きの中でそういうふうにならしていただいた、ね。そしてね、私はこの教会の中身として非常に大切なことの一つはですね、初代がその万吉さんの借家にお世話になってね、一人で、その住ませていただいている時の生活というものがね、大切だと思うんですね。体を壊してね、養生してるわけですけども、毎日杖をついて5分4枚を50日間させていただいたね。当時この地域の近辺の人たちは、あの人は誰じゃろうかってね、なんかよそから来た人らしいけどな、なんか痩せこけてしまうというか、なんか肺病じゃろう言うて、みんな近づかなかったそうですね。でただ子供だけが、その前吉さんの深夜の子供さんたちがですね、遊びに来たというかね、子供というのはそういうところがありましてね、今でも東京会に近所の子供たちが遊びに来ますけど、子供というのは意外とそういう大人が考えるようなこととちょっと違う何か興味を持ったらですね、近づいてくるというところです。一番最初に友達になったのは、その前吉さんの深夜の息子さんたち、 今でも写真が残ってますよね。そこの赤い岩というところでね、子供たちと一緒に写真撮ってる、そういう状態だったんですね。で、杖をついて毎日お参りする。なんであんなことしようんじゃろうかというの、多分近所の人はいぶかって見たんだろうと思うんですよね。ところが50日を過ぎて三代金剛様の言葉によって、その長屋でですね、朝からご祈念をするようになって、大家さんである前屋さんの赤澤松一郎さんが気づかれ、その頃の生活ぶりというのはどういうことだったかという一つのポイントはですね、いつも話しますように、その前吉の奥さんがですね、ご主人に、告げた言葉が書斎が残しておるんですね。岩本さんという人は普通じゃないよって言ってみられね、廊下がピカピカに光っとるよ、便所掃除もされおるよって。それで松一郎さんびっくりしたんですね。これはただものじゃないなと、ただの病人と違うんじゃないかと思ってね。で、その51日目から朝から拝んでる、お祓いの言葉をとうとうと唱えてる。まあ黒住教の教師の資格を持っていたということですから、その赤澤松一郎さんもお祓いの言葉は自分で唱えられておったと思うんですね。まあしかし、その初代父の唱え方というのはやっぱり天皇寺教会で修行してますし、教義高級所で半年間修行してますから、やっぱり並の唱え方じゃなかったと思う。それでびっくりしたんだと思うんですね。これはただもんじゃないと。で、その松井一郎さんがですね、先生じゃないんですかというね、そういうふうに尋ねられたんですね。ですから、繰り返しますけど、初代がですね、ただその借家である長屋に住んでゴロゴロしてね、しとったんではね、何も変わってなかったと思うんです。そういう状態でありながらお掃除をしてですね、廊下を拭いたりトイレを掃除したりしておったというところがですね、これがそういう大家さんが認めることにつながってるんですね。まあ普通ですね、男の人はあんまりそういう拭き掃除なんかしないですよね。と昔の人は特にその女がするもんだというふうに思ってた人が、今でも台所仕事と掃除は女がするもんだと思ってるし、男性が多いと思うんですよ、日本ですね。だからそういう一人でね、修行と心得て初代はそういうことをしておったというね。最近ね、お仕事で清掃の仕事をしている方がだんだんあるんですね。この教会に参っているおられる方が、私はその人に言うんですね。神様のお体をきれいにさせていただいている尊い御用だと。例えば病院でね、お掃除をしている人、病院というところはまさに私もそうですけど、人が助かる場所、病気をした人が行ってそこでね、おかげをいただく場所、教会と一緒だと。お披露目と思ってそこの掃除をさせてもらいなさい、こういうふうに私は言うんですね。私自身がその学院に入らせていただいて1年間トイレ掃除、学院のトイレ、そしてからご本部のトイレ掃除をさせていただいたことがですね、私自身がこう変わらせていただくきっかけになってね、そのように思わせていただいております。音島教会が開教80年を迎えたということは大変ありがたい大きな節年ですけど、その前にですね、その開教につながる、中身がですね、初代がそういうね、心がけをしておった、天皇教会で修行させていただいたおかげで、使わせていただいている部屋をきれいにする、廊下も掃除をする、トイレも掃除をするという、そのね、心というかね、その行いというものが実はこの教会のもとになっているということですね。そこを私は 改めてね大切にしなければいけない。教会ができて80になったら80年とダメたいなという、そういうことだけでなくて、なぜこういう教会になったのかというその、ね、一番大事な中身のところを大切にしなければいけないなというふうに思わせていただいております。はい、今日も4番